もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。今回は12月16日に閉会した12月定例会の概要や常任委員会で話し合われた内容についてお届けします。お話をお伺いするのは厚生常任委員会の辰巳真知子委員長と本間俊博副委員長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて12月定例会が終了しましたが、今回の定例会はどのような内容だったでしょうか。本間副委員長、概要を教えてください。
はい、12月定例会は11月30日から12月16日までの17日間の会期で行われました。初日には現在横手市が運営している川西保育所、十文字保育所、県南愛知園を民間法人に無償で譲渡する議案や、旧金沢中学校の空き校舎を民間企業に活用していただくために無償で貸し付けする議案、横手体育館や横手武道館の指定管理者の指定についての議案などが提案されました。また中小企業に対し利子補給を行うための基金の積み立てや、ふるさと納税の寄付額の増加に対応するための補正予算案なども提案されました。さらに横手市議会議員や市長、副市長、教育長、横手市職員の期末手当を引き下げる条例改正案件3件を初日に可決しました。
市民の皆さんにとって身近な案件もありますね。その後の動きについても教えてください。
はい、12月7日から9日まで行われた一般質問には11名が登壇し、現在市が抱えている諸課題について様々な角度から質問が出されました。また最終日の12月16日には一人親世帯の臨時特別給付金の追加支給が盛り込まれた補正予算案が追加提案されました。
追加提案もあったんですね。今回の定例会では市長から提案された議案は全て可決されたとのことですが、辰巳委員長、厚生常任委員会で特に議論になった案件はありますか。
はい、横手市障害者支援施設大和厚生園とその老化図体に位置しているユーホップハウス、そして横手市障害者グループホームの八ヶ島と上田村、この合計4つの施設の指定管理者を指定することについて議案の審査がありましたが、そこでは活発な議論が交わされました。
どんなところがポイントになったんでしょうか。
実はこの障害者支援施設の指定管理を平成30年に導入する際にさまざまな意見が出て相当な議論を行った経緯があります。そこでは採決の結果3年間の指定管理期間が決まったんですが、その指定管理の期間が今年度で終わります。そこで今の議会でこの4つの施設について来年度からの指定管理者を決めるという議案が提案されました。でそもそも横手市の施設を運営するための指定管理者制度を導入するにあたっては広く公募するかしないかという課題があるんですけれども、今回公募をせずに選定したことについて担当課からは事業を運営する上での継続性を重要視し、現在指定管理を行っている法人に引き続き運営を担ってもらうことが妥当と考えて公募ではなく指定したいという説明がありましたけれども、厚生常任委員会の委員からは公募しないことに違和感を覚えるとか、指定管理の本来の意味、そしてメリットやデメリットが全く理解されずに進められている印象があるという意見がありました。
委員の指摘についてもう少し詳しく教えていただけますか。
はい、公募することによって市がこれまで直営で行っていた時以上のメリットがある法人を選定するべきだし、現在運営している法人よりも良い提案が出る可能性もあると、 で本来施設の指定管理については公募が基本だというのが委員の意見でした。また指定管理者として一度選定されて、でそのまま同じ法人が更新する形になってしまうことになります。で事業運営の継続性を理由とするのであれば、そもそも指定管理者制度はそぐわないのではないかといった指摘もなされました。
委員の皆さんの疑問やご指摘には納得する部分もありますが、こうした質疑に対して市の考えはどういったものだったんでしょうか。
はい、継続したサービスが必要だと判断して公募をしなかった理由について、担当課からは障害者が24時間入所している施設なので、毎日顔を合わせる支援員が突然変わった時に影響を及ぼす恐れがあるという説明がありました。またこの施設については今後譲り渡す方向で考えている、3年間の指定管理期間内にその譲渡に向けて先へ進めたい、ここで公募してまた指定管理者が変わるのは利用者にとっては大変不利益だと判断したという答弁がありました。
なるほど、施設の利用者さんにとって不利益にならないことが大切ですよね。この案件について委員会での採決の結果はどうだったんでしょうか。
はい、鈴木公委員からは賛成の立場で、本来施設の指定管理については公募が基本と考えている、今回の4つの施設に関しては指定管理の終了期間が決まっていたにもかかわらず十分な情報提供や協議がなされていなかったという中で、一方的な考え方で非公募と決定されたことは非常に遺憾であると。ただ担当課の具体的な説明によって現状の指定管理が十分に行われているということも分かった、もしこの指定管理者を指定しなかった場合、入所者の不利益を考えるとこれは現実的なものではないと思われるので、今回の指定管理者の指定に賛成するという討論がありました。その後起立採決をして出席者起立全員によって原案の通り可決すべきものと決定しました。
さまざまな議論があったようですが最終的に可決されたんですね。本間副委員長、厚生常任委員会で他に議論になった案件はありますか。
はい、横手病院と大森病院で PCR 検査機などの医療機器を購入するための補正予算についても議論になりました。補助金を活用してPCR 検査機を購入するというものでしたが、新型コロナの無症状者を市独自に検査できるかどうかという部分がポイントでありました。
確かにこれは私も気になります。市民の皆さんにとって関心の高い内容ですよね。
そうですね、今や出産の立ち会いや患者さんとのお別れなど人の生死に関わる場面でも病院に入りにくい状況が続いています。これをどうにか解消できないかという声が非常に多く聞こえてきます。また他の市では不安を感じている人が検査を受けられるという事例もありますので、市民の不安を解消したいとの思いからの質疑がなされました。
これについてはどんな答弁があったんですか。
無症状でも濃厚接触者であれば保健所からの依頼などにより対応することになっていますが、補助事業の趣旨から言っても病院独自で全くの無症状者を検査することは難しいというのが病院担当者の答弁でした。また無症状者に検査をすることが感染拡大を抑えることにつながるのかについては専門家の間でも疑問の声がある。 PCR 検査の感度は 70% と言われていますが、無症状者への検査は40% まで下がってしまう可能性があるという説明もありました。
報道でも耳にしますが、やはり PCR 検査の正確性については難しいところがあるんですね。
そのようです。感染していないのに陽性判定が出た場合は隔離入院が必要になるため、当事者に大きな負担がかかることや偽陰性の場合もあるので、検査で陰性だからといって安心してしまうことが最も懸念されるということも 無症状者の検査に踏み込めないという一因になっているようでした。
なるほど。市独自の検査が難しいということは分かりましたが、病院での面会が現在制限されていることについては何か対応してるんでしょうか。
はい、面会についてはオンライン面会を導入しているほか、重篤患者については感染リスクを確認した上で面会していただいているようです。
医療に従事している皆さんには本当に感謝の気持ちでいっぱいですが、不安を感じている方もいらっしゃると思いますので、その解消に向けて引き続きご対応いただけるとありがたいです。さて、再び本会議に話を戻したいと思いますが、辰巳院長、本会議での全体的な採決の結果について教えてください。
はい、最終日の本会議では厚生と産業建設、そして総務の各委員長から委員会の審査結果が報告されました。その後議案の採決が行われて、市長が提案した議案23件はすべて可決されました。また今議会に提出された陳情についてなんですが、医療介護の充実改善を求めるという陳情と、地域医療構想の見直しを求めるという陳情3件が採択されて、でこれを受けて議会側で提案した国の関係機関に提出する意見書の案を3件も可決されました。なお核兵器禁止条約への署名批准について国へ意見書を提出することを求めるという陳情2件が審査されたのですが、これについては不採択となりました。
今回の定例会でも市民の皆さんに身近な案件がたくさんありましたが、議案はすべて可決されたということですね。最後にお二人からリスナーの皆さんへメッセージをお願いしたいと思います。辰巳院長からお願いします。
はい、今新型コロナウイルスによって市民の命と健康をはじめ、農業や商業、観光業、製造業とすべての面で大きな影響を受けた1年が終わろうとしています。子どもたちの卒業や入学、そして成人式といった大切な節目の行事もできなくなって、進学や就職を控えた若い世代も、そして人口の4割近くを占める高齢者も、来年はどうなるのか不安がいっぱいだと思います。そんな時だからこそ、国や県の交付金を待つだけではなくって、横手市として何ができるか、市民みんなで声を出し合って工夫を凝らして予算を作っていかなければと思います。今観測史上最多というのをもう連日のように更新している大雪についても、たくさんの問題が出てきています。私たち議会も行政と、そして各地域の市民の皆さんと知恵を出し合って解決の道を見出していく決意です。まずは心身の健康第一に来る年を迎えましょう。
はい、続いて本間副院長からお願いします。
はい、今年1年は新型コロナウイルス感染症対策について振り回された1年だったと思います。私たちができること、それはやっぱりマスクの着用、そして手洗い、そして3密を避けること。まずこのことを私たち自身が守ってコロナ対策をしていきたいと思います。その上で、もし感染された方がいらっしゃるとすれば、私たちはその方を気遣って、人権侵害のないようにしっかりと誹謗中傷のない社会を作っていきたいものだと思います。来年こそは良い年になるように期待しています。
12月定例会については、1月15日発行の横手市議会だより、あなたと市議会第65号にも詳しく書かれていますのでご覧ください。今回は12月16日に閉会した12月定例会について、全体の概要と厚生常任委員会で話し合われた内容について、厚生常任委員会の辰巳真知子委員長と本間俊博副委員長からお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。ここでお知らせです。現在横手市議会では議会だよりモニターを募集しています。詳しいお問い合わせは横手市議会事務局までお願いします。 次回の放送は1月11日です。横手市医師会の西成忍会長と横手市議会播磨議長との新春対談の模様をお届けします。新年ももっと教えて横手市議会をお楽しみに。